第一日、エゼケール47章1節、次に彼は私を家の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が家の敷居の下から東へ流れていた。家が東に面していたからである。その水は家の南側、祭壇の南を流れ下っていた。詩編46編4節、一つの川がある。その流れは神の都を意図高き方の幕屋である聖なる場所を喜ばせる。第二コリント3章18節、しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。ヨハネ7章18節、自分から語る者は自分の栄光を求める。しかし、使わされた方の栄光を求める者は真実であり、彼の中には不義はない。第一コリント10章31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも、また何をするにも、すべて神への栄光のために行いなさい。第2日、エゼキエル47章3節、その人は1000キュビットを測った。そして私にその水を渡らせると、水はくるぶしに達した。彼が1000キュビットを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がまた1000キュビットを測り、私にその水を渡らせると、水は腰に達した。さらに彼が1000キュビットを測ると、渡ることのできない川になった。詩編84編10節、まことにあなたの外庭にいる一日は、よその千日にも勝ります。私は悪しき者の天幕に住むよりは、むしろ我が神の家の門口に立つことを喜びます。第一ヨハネ1章5節、さて私たちが彼から聞いて、あなた方に伝える知らせはこれです。すなわち神は光であって、また神の中には少しの暗闇もありません。第三日、エゼキエル47章8節、この水は東の地域に向かって流れ出て、アラバに下り、海に行く。この川が流れていくすべてのところで群がるすべての命あるものは生き、この水が入ると非常に多くの魚がいるようになる。漁師たちはエンゲデからエグライムまで海のそばに立つ。そこには綱を広げる場所となる。第4日、エゼキエル47章11節、しかしその沢と沼は癒されない。それらは潮地のまま残る。川の両側の岸では、あらゆる種類の木が食物として成長する。その葉は枯れることがなく、実は絶えることがなく、毎月新しい実を結ぶ。その水がそれらのために、聖なるところから流れ出るからである。その実は食物のためにあり、その葉は癒しのためにある。啓示録3章15節、私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。私はあなたが冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるくて熱くも冷たくもないので、私はあなたを私の口から吐き出そうとしている。第5日、第2コリント3章6節、神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格づけてくださいました。それは文字ではなく、霊の奉仕者です。なぜなら文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。第一コリント3章6節、私は植え、アポロは水を注ぎました。しかし神が成長させてくださったのです。ですから植える者も水を注ぐ者も取るに足りません。重要なのは成長させてくださる神です。なぜなら私たちは神の道路者であり、あなた方は神の耕された地であり、神の建物であるからです。ヨハネ4章14節、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。第6日、第1コリント4章15節、私がキリストイエスの中で福音を通してあなた方を産んだからです。3章2節、 私はあなた方に乳を飲ませて硬い食物を与えませんでした。なぜならあなた方はまだそれを受けることができなかったからです。10節、私は与えられた神の恵みに従って、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に建てます。しかし、どのようにその上に建てるか、各自は注意しなさい。第二テモテ一章13節、あなたが私から聞いた健康な言葉の模範を、キリストイエスにある信仰と愛の中で保ちなさい。